鏡の中のナナちゃん。私は幼い頃、一人でいることの多い子供でした。実家は田舎の古い家で、周りには年の近い子供は誰もいませんでした。弟が一人いたのですが、まだ小さかったので一緒に遊ぶという感じではありませんでした。父も母も祖父も、弟が生まれてから以前ほど私を構ってくれなくなって、少し寂しかったのだと思います。とにかくその頃の私は一人遊びで日々を送っていました。私の家は古い田舎造りの家で、小さな部屋がたくさんありました。南西の隅には納戸があり、古い道具や小物が収められていました。その納戸に入り込んでは、しまってある品々をおもちゃ代わりにして遊ぶのが当時の私の楽しみでした。その鏡を見つけたのがいつのことだったかははっきりしません。もともと手鏡だったようなのですが、私が見つけた時は枠も柄もないむき出しの丸い鏡でした。かなり古そうなものでしたが、サビや曇りがほとんどなく、きれいに映りました。そしてこれもいつ頃だったのかよく覚えていないのですが、ある時その鏡を覗くと、私の背後に見知らぬ女の子が映っていました。驚いて振り返りましたが、もちろん私の後ろに女の子などいません。どうやらその子は鏡の中だけにいるようです。不思議に思いましたが、怖くはありませんでした。色白で髪の長い女の子でした。その子は鏡に映る私の肩越しにこっちを見て、にっこりと笑いました。こんにちは。やがて私たちは話を交わすようになりました。私は彼女のことをナナちゃんと呼んでいました。両親は納戸にこもり、鏡に向かって何事か喋っている私を見て気味悪く思ったようですが、鏡を取り上げるようなことはしませんでした。それに大人たちにはナナちゃんは見えないようでした。ある日、私はナナちゃんに一緒に遊ぶ友達がいなくて寂しいというようなことを話しました。するとナナちゃんは、こっちへ来て私と遊べばいいと言ってくれました。しかし私が、どうやってそっちに行ったらいいのと聞くと、ナナちゃんは困ったような顔になって、わからないと答えました。そのうちナナちゃんが、聞いてみると小声で言い出しました。私は誰に聞くのか知りたかったのですが、なんとなく聞いてはいけないような気がして黙っていました。それから何日か経ったある日、ナナちゃんが嬉しそうに言いました。こっちへ来れる方法が分かったの。私と一緒にこっちで遊ぼう。私は嬉しくなりましたが、いつも両親に出かけるときは祖父か母へ相談しなさいと言い聞かされていたので、お母さんに聞いてくると答えました。すると奈々ちゃんはまた少し困った顔になって、このことは誰にも話してはいけない、話したら大変なことになる、もう会えなくなるかもしれない、というようなことを言いました。私はそれは嫌だと思いましたが、言いつけを破るのも怖かったので黙り込んでしまいました。すると奈々ちゃんは、じゃあ明日はこっちで遊ぼうねと聞いてきました。私はうんと返事をしました。約束だよ。ナナちゃんは微笑んで小指をこっちに突き出してきました。私はその指に合わせるように小指の先で鏡を触りました。ほんの少しだけ温かいような気がしました。その夜はなかなか眠れませんでした。両親にはナナちゃんのことは話しませんでした。しかし 寝床に入って暗闇の中でじっとしていると、いろんな疑問が湧いてきました。鏡の中にどうやって入るのだろう。そこはどんなところなんだろう。ナナちゃんはどうしてこっちに来ないんだろう。こっちへ帰って来れるのだろうか。そんなことを考えるうちに、だんだん不安になってきました。そしてナナちゃんのことが少し怖くなってきました。次の日、私はナナちゃんに会いに行きませんでした。次の日もその次の日も、私は何度には近寄りませんでした。結局それ以来、私は何度へ出入りすることをやめたのです。月日が経ち、私は町の高校へ行くために家を出ました。卒業しても家に戻ることもなく、近くの町で働き始め、やがて私は結婚して所帯を持ちました。その頃になると、奈々ちゃんのことはすっかり忘れていました。結婚後しばらくして妻が妊娠し、しばらく親元に戻ることになりました。すると家事をするのも面倒だし、誰もいないうちに一人でいるのも寂しかったので、私は何かと用事を作って頻繁に実家に帰ることが多くなりました。その日も実家で夕食を食べ、そのまま泊まることにしました。夜中に目が覚めてトイレに立ちました。洗面所で手を洗いながら何気なく鏡を覗きました。廊下の途中の仕切りが開いていて、その向こうの暗闇にあの納戸がうっすらと見えていました。その時、おやっと思いました。トイレに来る時にはその仕切りを閉めた覚えがあったのです。振り返ってみると、やっぱり仕切りは閉じています。しかしもう一度鏡を見ると、仕切りは開いていて、何度の白い扉が闇に浮かび上がるように見えています。全身がそうけ立ちました。するとその扉が少し動いたような気がしました。その瞬間、私は奈々ちゃんのことを思い出しました。とっさにやばいと思いましたが、鏡から目を離すことはできませんでした。やっぱり扉は動いています。もう一度振り返っても、廊下の仕切りは閉じたままです。鏡の中では何度の扉がもう半分以上開いていました。開いた扉の向こう、何度の奥の闇に白いものが浮かんでいました。これまでにない恐怖を感じながらも、私はその白いものを凝視しました。それは懐かしい少女の笑顔でした。そこで私の記憶は途切れています。気がつくと、私は布団の中で朝を迎えていました。君の悪い夢を見た。そう思った私は、実家にいるのがなんとなく嫌になり、その日は休みだったのですが、すぐに自宅に帰ることにしました。私の自宅のマンションには、住民用に半地下になった駐車場があります。日中でも薄暗いそこに車を乗り入れ、自分のスペースに停めた後、最後にバックミラーを見ました。すると私のすぐ後ろに奈々ちゃんの顔がありました。驚いて後ろを振り返りましたが、後部座席には誰もいません。バックミラーに目を戻すと、奈々ちゃんはまだそこにいました。鏡の中からじーっとこっちを見ています。色白で長い髪を両側で結んだ奈々ちゃんは、昔と全く変わっていないように見えました。恐怖のあまり視線を外すこともできず、震えながらその顔を見返していると、やがて奈々ちゃんはにっこりと笑いました。こんにちは。どうしてあの時来てくれなかったの？私ずっと待っていたのに。 奈々ちゃんは相変わらず微笑んだままそう言いました。私が何と言っていいのか分からずに黙っていると、奈々ちゃんは言葉を継ぎました。ねえ、私と今からこっちで遊ぼう。そしてミラーに映った私の肩越しにこっちに向かって手を伸ばしてきました。こっちで遊ぼう。
ダメだ。
私は思わず大声で叫びました。ごめん、ナナちゃん。僕はもうそっちへは行けない。行けないんだ。ナナちゃんは手を差し伸べたまま黙っています。私はハンドルを力いっぱい掴んで震えながら、さっきよりも小さな声で言いました。僕には妻もいる。子供だってもうすぐ生まれる。だから。そこで私はうつむいて絶句してしまいました。しばらくそのままの姿勢で震えていましたが、やがて私は恐る恐るミラーの方を見ました。ナナちゃんはまだそこにいました。
そう、わかった。まるまるちゃんは大人になっちゃったんだね。もう私とは遊べないんだ。
ナナちゃんは少し寂しそうにそう言いました。
しょうがないよね。
ナナちゃんはそこでにっこりと笑いました。本当に無邪気な笑顔でした。私はその時、ナナちゃんが許してくれたと思いました。
ナナちゃん、だったら私はその子と遊ぶ。
私がその言葉を理解できぬうちに、ナナちゃんはいなくなってしまいました。それっきりナナちゃんは二度と私の前に現れることはありませんでした。2日後、妻が流産しました。以来今に至るまで私たちは子供を作っていません。現在私はナナちゃんのことを弟に話すべきなのか本当に迷っています。以上、鏡の中のナナちゃんっていう題名の話でございました。